Google 先生すぐやめちゃうんだから。ウバイクラジオ。過去には突如 RSS リーダーの提供をやめちゃって途方に暮れたこともありましたな。思うにあれほど流星を誇ったブログが廃れちゃったのって Google の RSS リーダーがなくなったからだと思ってますが、ということでですね、とうとう Google ポッドキャスト終了ですって。早いよ、撤退するのが。もうちょっと続けてくれてもいいじゃないのさ。しかしまあ、ブーバイク始めて10年すけど、その当時からこれからは音声配信の時代だと言われてたのに、そしてさあいよいよ Google はポッドキャスト配信に参入だ、いよいよ来るぞ音声配信の時代がと言っていた人たちの立場は、まあ仮に音声配信の時代がやってきたとしても、ブーバイクみたいな意味不明なトークばっかりしてるようなところは置いていかれるのは自明の理だったりするわけですが、てかこのままだとね、アップルの方もどうなることやら。前途多難ですな、ポッドキャスト。あと私の PC に入ってる iTunes、新規でポッドキャストの購読登録ができないんですけど、真夜中のハーリー&レース消えなくなっちゃったよ。どうしてくれんのよ。ということで、ブーバイクを Google ポッドキャスト経由でお聞きの方、今後はですね、Spotify か YouTube なんかでお聞きくださいますようお願いいたします。YouTube がありがたいかな。なんせね、再生回数が恥ずかしい、恥ずかしい数字なんで、ここをなんとか、あの内容一緒ですからね、どれ聞いても同じなんで、Google といえばですね、かつてね、ピカサっていう Google の、まあ Google っていうか、元は別のところが作ってて、Google がそこを買収したんで、Google のアプリになったってだけなんですけど、そのピカサっていう画像管理ソフトが、やっぱり使い勝手が良くてね、フォルダ別、年度別に分かれてサムネイルをずらっと表示してくれるんですよ。これがね、もう何年前かな、Google が公開終了しやがったの。いやいやいや。買収しておいて公開終了ってどういうことみたいな。 Google としては移行できるようにしてるから Google フォトを使ってくれってことだったように記憶してますけど、そのために買収して亡き者にしたのかと気通ったもんですよ。あと Google フォトってね、勝手にバンされるらしいですから怖くて使えないんですよね。なのでですね、ピカサ配布終了以降、いろいろ画像管理アプリを試してみてるんですけど、どれも今一つでね、まあとりあえずソニーの、それこそソニーのコンデジとかね、アクションカムの画像、動画を PC へ取り込んでくれる上に、管理もできる公式アプリ、プレイメモリーズだったかな。それを使ってたわけですが、やっぱいまいちでね。いや、動画の取り込みには今でもそれを使ってるんですけど、結局全体的な画像、動画管理ってピカサの最終バージョンを拾ってきて、インストロールを、なんで言い直してまで間違えるん？それを使ってますですよ。やっぱ動きも軽いし、指定フォルダだけね、常時監視しておいて、そのフォルダに追加画像あれば勝手に登録してくれるし、あと時系列でフォルダが並ぶっていうのが、やっぱ使いやすいんですよね、ピカサ。Google ポッドキャスト復活用のピカサ復活を熱望すると配信者の風上も置けない発言をしながら、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。 R1200 シリーズと R1250 シリーズのカルダンシャフトとやらの点検と交換のための指定走行距離が変わったってな DM が来ませんでしたか？ R なお仲間諸君、まずもってですね、カルダンシャフトって何っていう疑問があったりするわけですが、まあ BMW のサイト見ますわな。まあ今も開いてるんですけど、そこではですね、こうわかりやすく説明してくれてるわけですね。こちらね、フラットツインエンジンと K シリーズに採用している動力伝達機構がカルダンシャフト、ドライブシャフト。カルダンシャフトはマニュアルギアボックスとリアホイールの間のセカンダリドライブで、中略、パラレバーシステムの内部で誘導されています。オーバーヘッドトルクサポート、トルクロッド、付きのパラレバーでスポーティーな設計と軽量化構造の両立を実現しています。さっぱりわからん。今のは日本語なんですか？ ただね、前々からドライブシャフトなのに、なんでエンジンから後輪にね、一直線にカバーがついてないんだろう的な疑問はあったわけですね。これ、ドライブシャフトの出口と後輪の手前に、謎にグニグニした構造になってないか的な。パラレバーってのはあの部分のことけ？あの地面にへばりつくような感覚はこれがあるからなのけ？教えてエロい人。エロくない人はいくら詳しくても教えてくれなくていいです。で、その DM にはカルダンシャフトは2万キロで点検、6万キロで交換ですみたいなことが書いてあるんですね。いやいやいや、6万キロも走ってねえし。っていうか、2万キロすらあと5年かかっても到達点絶対の自信があるし、威張るな。むしろね、この前買った車がすでに6年前かに買った R1200R の走行距離を優に超えたし、カブの走行距離とかほぼ1ヶ月で抜いたし、おかしいな。バイク買った理由の一つに車の走行距離を抑えるっていう目的があったはずなんですけどね。車がバイクの走行距離を抑えてどうするかな。じゃなくてカルダンシャフト、かつてはね、シャルマントランプというトランプが任天堂から出てたことがありましてね、あのマジシャンの方がね、ピラッとこう扇状にするじゃないですか。あんな風にした時にこの裏面の印刷が凝っててすごく綺麗に見えるっていう、それだけのトランプなんですが、あれね、紙だったんでね、すぐ傷むんですよね。まあトランプね、長いこと買ってないですけども、紙よりね、プラスチック的なナイロン的なあんなので作ってるやつの方がいいですよね。大体ね、そういうテーブルゲーム関係の出してたのって任天堂でしたよね。あの花札とかね、麻雀牌とか。花札の霧の札だったかな、0点のやつ。あれ ?10 点でしたっけ。私がね、今までで見た花札ってあそこに任天堂って印刷してるやつばっかりだったんですけども、花札いいですよね。あれ綺麗。個人的にね、蜷川さんの娘はね、ああいう色彩化を目指してるんだと思って、じゃないんですよ。カルダンシャフトなんですよ。雨の札のカエルが可愛いっていう話がしたいんじゃないんですよ。あれ？なんでカルダンシャフトの話？あ、DM か。そのね、BMW からの DM にお近くのディーラーって紙も添付されてたんですよ。しげしげと読みますわな。この辺だとね、やっぱり岡山市と広島市にしかないのかと。現実を突きつけられてがっかりなんかしつつ、まあ、それはね、かねてから苦言を呈していることなんで、そこはもう触れませんわ。まあ、ただ、違法薬物は良くないと思いますとだけは言っておきますが、で、他の都道府県っていうか市町村レベルで見ていくんですよね。意外と東京っつうのは少ないんですね。23区内で5、我らがエルドラド、蒲田を擁する大田区にも一軒ありますな。まあでもね、東京は別格ですよ。人口が桁違い。本当に一桁、下手すると二桁違うんですから。まあいつも言ってますけど、東京に山田ある駅の一つ一つが岡山県ぐらいの人口レベルなんですから。だからまあ東京23区は別格としてね、次に多いのが横浜市、三つね、名古屋市、ここも三つ。で、福岡市。ここはまあ二つなんだけど、北九州市に一つあるんで、こんなもん実質三つとみたいなもんじゃないですか。大阪もね、大阪市内は一つですけど、東大阪と堺、あと尼崎にもあるし、あの私がですね、R200RS を試乗したスマにもありますから、もう大阪神戸あたりの人なんて5つと言っても過言じゃないわけですよ。なんだったら姫路も入れて3つと言ってもいい？んや、異論は認めん。で、思うわけですね。横浜、名古屋、神戸か。出た出た出た。県庁所在地なのに県名を名乗らないし、カッコつけてんじゃねえと。ちった倉敷とかね、浜松を見習えと。もう明らかに岡山市や静岡市よりメジャーで格上なのに、県庁所在地じゃない。この奥ゆかしさね。県名を名乗らないのなら県庁所在地としての地位も返上しろと。こう思うわけですね。あの、年取ってね、なるべく波風立てないように、平穏に、静かに行きたいって言ってるにもかかわらず、こうやって敵ばっかり作るような言動、なんだったら唯一持ち上げてると見せかけて、うっすらと、倉敷には元だとねえじゃねえかとディスってるとも取られかねない言動、そんなつもりないんですけどね。まあ悪いのは全部 BMW のトラットだということにしておきましょう。横浜も名古屋も素敵。だってゆで太郎あるもん。あ、あと藤沢ね。平塚にもあるでしょ。相模原はちょっと遠いのか。でも、この辺の人だって横浜にも近いんでしょ？恵まれやがって。湘南ジャンクヤードはね、藤沢とか平塚とかどうでもいいんじゃ。金沢文庫と金沢八景だって同じようなもんじゃ。なんだったら、岡山県人からすりゃ、横浜も横須賀も、厚木も旗野も、もう全部同じじゃ。三つも四つも店がありやがって。くー、悔しい。あ、川崎と辻堂は別です。なんだったらですね、そこは特別区として税制面でも優遇してあげてください。あ、そうだ、BMW が過去最高の売り上げ21万台ですって。まあこれ全世界の話らしくって、日本での売り上げ台数は出てませんでしたけど、数千台っていうところみたいですけど、まあその中で一番売れたのが R1250GS とか R1300GS だろうと書いてて、って思いつつ、まあ別にそれはいいんですよ。 GS はね、いいバイクなんでしょうから、想像なのは乗ったことがないからです。そんなことよりも、その記事では一言も R1250R に触れてないっていう。それが許せん。なめんなよ。まあ、R1200R じゃなくて、R1250R のことを深掘りされても、それはそれでムキってなるので、嫌なんですけどね。めんどくせ。5月の中旬だったかな、高松へ行ってきまして、土曜ね、ピーカンで嬉しかったんですけど、日曜日宿を出たら雨で、非常にブルーになりながらカッパを着た以外、特にご報告することはありません。だって、今まで行って美味しかったなってお店に行きたくて行ってきただけなんで、全然新規発掘したお店が、いい件あったかな。香川屋本店っていうところで、うどんだしの中華そばを出すところで、高松ね、もう10回以上行ってて、新規なお店を中心に毎回行ってるんですけど、今回はそこが唯一初めて行った店かな。他に行ったところといえば、もう皆さんお分かりですよね。そう、そうめんの梶川さん、あっさりラーメンの上海軒、大判焼き的なたこ焼きのたこ版、宮武のうどんですよ。ここいらはね、もううまいのは間違いないんで、お話しすることも美味しかったですっていう一言だけなんですが、梶川さんですね、エベレスト観光ができなかったのがちょっと残念かな。もうバイトの子に任せちゃったのかなと思うと残念。宿はですね、クレーで泊まったようなパンチのあるお宿ではなく、普通のお宿、セレクトイン高松ってところで、まあここはね、広い駐車場で、バイク置き場も、まあ屋根こそないですけど、しっかり確保されてますし、なんせ夜にはですね、夜泣きそばならぬ夜泣きカレーサービスがあるんですね。まあ味の方は普通ですけど、結構辛めでね、まあなんせタダですし、高松行ってね、どこ泊まろうかなみたいなこと思った時は、候補に入れてみてください。ただうどん屋とかね、そもそもお店が近くにないんですよね。ローソンが一軒あっただけかな。それがちょっと残念でね、次回行くときは朝うどんとかね、朝ラー出すお店の近くに宿取りたいなみたいなことを思いましたですよ。高松ね、ありそうでなかなかそういう宿ないんですけどね。そもそもね、うどん屋がトリッキーなところにしかないもんで、周辺にですね、宿どころか店どころか民家すらないなんていうこともあったりするんですけども、っていうかね、なんかね、プレでビジネスホテル8000に泊まってからこっち、パンチのあるお宿じゃないと満足できなくなってる自分がいまして、全国各地のですね、そういうパンチのあるお宿をご存知の方、ぜひブーバイクまでご一報をお願いいたします。あ、今回ね、時期も時期だったっていうこともあったんですけど、まあ行く先々でバイクをよく見かけましてね、バイクじゃ、 GS じゃ、バイクある、忍者じゃみたいな、世の中 GS と忍者しかいないのかと思ってたんですけど、よくよく考えたら、私がバイクを認識できるのがその程度の知識しかないというかね、アドベンチャー全部 GS に見ますし、 SS は全部忍者に見えちゃうんだなっていうのが、帰りのね、瀬戸大橋でね、土産買うの忘れたっつって吉間サービスエリアに寄ったんですね。あのループ橋、橋じゃないな、瀬戸大橋って、その途中の島に一つだけサービスエリアがあるんですけど、瀬戸大橋、橋ですから、そして島ですから、下に降りていかないといけないわけですね。その時にループしてぐるぐる回って降りていくんですけど、そこのカーブがめちゃ R がきついんで、ぐるぐるループしてるとすんごい怖いんですよ。飛び出るみたいな。で、両サイド、そんな高い壁にしてないですから、なんか知らないけど景色よく見えるようにしてるのっていう、そんな配慮はいらんのじゃっていう、橋桁とね、下の方の海が視界に入ってくるものですから、まあ怖い怖い。で、まあそこへ降りましてね、あのサービスエリアですから、バイク専用の駐輪場ありますでしょう。そこへ行くと、まあ GS だらけの忍者だらけなんですね。また GS か、つって自分は端っこに止めましたな。どうせ私は日陰者の R でございますですよ、みたいな。で、まあ荷物をゴソゴソしつつ、チラ見しますわな。なんか違うんですね。うんって思って眺めてみると、F って書いてあるな、みたいな。F の GS かと。で、忍者だと思ったのも、よくよく見たら YZF だった、もう何が何だか私にはさっぱりっす。全部緑色にされてたら、CBR でも YZF でも GSX でも、忍者だと思う自信 140% ですね。もっと個性出していこうよ、みたいな。いや、お前が分かってないだけじゃ。 のですね、県別にテキストファイルを作って、そこへテレビなりね、ネットなりで見て、あ、いいな、行きたいなと思ったところをメモしてってるんですね。で、この前の広島みたいに、よし行こうってなったら、そのテキストを眺めてみたり、再度検索して見つけたようなところを追加してって、Google マップにプロットしたりして、こう、工程をね、決めてるんですよ。でも、大体ね、行ってきた後に、ここ行っとけ情報がもたらされたり、なぜかおすすめに出てきたりなんかして、嘘、もうちょっと早く教えてよってな具合になるんですけども、例えばね、足利駅前の立ち食いそばとかね、突如おすすめに出てくるんですね。いや、足利なんて検索すらしてないんですけど、なぜ今頃みたいな。いつやね、足利へ行った時のいい思い出に、水さす気ですか、Google先生と。足利ね。なんと言ってもね、屋台のコーヒーに連れてってもらったことですわな。あの屋台のコーヒーってのはまだやってるんですかね。うちの地元にもですね、週末になると商店街、ただでさえシャッター商店街なのに、やってるお店も6時には店閉めるでおなじみの商店街でも、そういうことやってるから、さらに客が来なくなるっていうのは分かんないんですかね。それね、商店街活性化のために予算出すと市長に申し入れとか地元紙に載ってたりして、ふざけんなっていう話なんですけどね。わしらの税金で暮らそうとするなや、みたいな。営業努力をせえっていう話になったりするわけですけども、よく行くラーメン屋がね、商店街にあるんですけども、そのブーリスナーの方も何人かご案内したことがありますが、そこをね、仕事終わりで、まあ7時ぐらいに行って商店街歩きますわな。もう深夜っていうくらい真っ暗で閑散としてるっていう。7時だっせ。仕事してる人はそっから買い物して帰る時間やんけと。そんな時に店閉めて客来ないってそりゃ来んわ。空いてる院を行くわっていう話でね。もうおかしいんですから。暖かいんだから。古っ。岡山をね、代表する百貨店といえば、天満屋っていうところなんですけども、地元のですね、商店街の大部分を潰してですね、天満屋を誘致するんだって作った百貨店なのか何なのかよくわからん商業施設があるんですけども、まあ、そこも6時半には閉めますんで、仕事終わりで行けた試しはないんですが、でもね、百貨店って、そごうでも三越でも高島屋でも、もちろん天満屋も例外じゃなく、どういうテナントを入れるかってのが大事なわけじゃないですか。天満屋が来るんですから、さぞかし有名なテナントが入るんだろうなと。ここでわざわざ岡山行かなくてもよくなるな、みたいなこと思ってたら、何のことはない入るテナントはその潰した商店街にあった店っていう。それは商店街のそのまま残るのと何が違うのっていうね。別にイオンという建物に行きたくて行ってるわけじゃないんですよね。イオンに行けば、あの店もあるし、この店もある、あの時間までやってるでしょ。それが、商店街の店のままで、6時になればさっさと店閉める。で、集客できると考えてる、その頭の中が理解できないですよ。それで客が来ない、客が来ない、支援だ、支援だ、つってもう意味わからんし。何の話をしてましたっけ、今回のテーマは、地元行政への不満を語ろうでしたっけ。足利駅前の立ち食いそばですよ。生きてゆで太郎とはしごして羽田から足利ってどうやって行くの。東京駅まで行って上越新幹線を高崎で降りてレンタカーでいいの。なんじゃその金のかかりそうなルートは。羽田から足利まで京急は直通してないの。来月あたりに開通する予定がないの。っていうか立ち食いそばを食べるために飛行機に乗ろうとしている男。コロナで延期延期になってたマイルの有効期限が来るんですよ。使わないといけないんですよ。大阪とかね、名古屋に行くより岡山空港から直に行けるところがいいんですよ。となると羽田か新千歳。あ、また北海道。今度こそ稚内、それとも根室。新幹線使うより高くなる。ゆるキャンのシーズン3が始まってもう2ヶ月というかもう最終話もオンエアされたのに今頃その話題するの。漫画の方のね、16巻が出たじゃないですか。だからそれもいつの話。うせえ、わしゃ忙しいんじゃ。どっちも今なってみとんのじゃ。投資系 YouTube を見るのに忙しいんじゃ。あ、大丈夫です。個別には手出しませんので、ただ見てるだけです。見てもね、揺らがないよう自分の握力を積み上げるために見てるんですね。でもね、そうそう、 S&P500 ね、暴落きそうなんですよね。そうじゃないんですよ。ゆるキャンですよね。漫画の方ですね。16巻。まあ、読み始めますわな。何のことかさっぱりわからないんですね。誰この子みたいな。まあ、実はこういうのはずっとあって、特にジョジョね。戦災してる本誌では読んでなくて、単行本でしか読まないんで、前の単行本読んだのが数ヶ月前なわけですよ。覚えてるわけがないっちゅうの。なので、単行本読むときは、最新刊のその前のを読んで、はいはいはい、そういうお話でしたなっていうのを記憶の引き出しから引っ張り出してから、最新刊に入っていくわけですね。 でもね、ゆるキャン16巻読んで、あの女忘れてるっつって15巻読み返しますわな。はいはいはい、そうだったね、じゃなくて、何これなんですよ。そんな展開知らんし。つってどんどん過去に遡っていきますでしょう。ようやく流れを思い出したのが12巻っていうね。はいはいはい、木材もらいに行ったよねっていう。え？そこまで遡るの？アルツハイマー？でもこれがですね、ちょうどアニメの方のシーズン3の始まるところと被ってくるんですよね。なんでちょうど良かったと。ナイスタイミング的なね、不幸中の幸い、災い転じてなんとかっていう、どっちも新鮮かつリアルタイム感満載で見れるじゃん、みたいな。ポジティブ。ということで、4巻も遡るってのは人間として、いや生物として、とても大事な部位がやばそうな気配ないかっていうことはね、一切目をつぶってですね、楽しむわけですね。さよなら綺麗なドバ先生ってのが気に入りましたが、アニメでもね、しっかりいてくれてて嬉しかったです。最近ね、テレビの原作改編が話題ですけども、ゆるキャンツーのはね、ストーリーは原作に忠実に進めつつ、漫画とアニメと実写ドラマも含めて、こう、お互いがお互いを殺さず補完し合って相乗効果、すごいいいバランスが取れてるなぁと思いながら見てるんですけども、まあね、これは声優さんとか女優さんとかが見事にハマったっていういい例なんだろうなと、漫画とアニメを見ながら思いましたですよ。エイプの子もね、久々に見れて相変わらず男前でしたな。しっかりバイカーにもね、受けるようなキャラクターを出しつつ、今回はサイクラーとかね、イラストラーも取り込んでますな。抜け目ねえな、アフロと。ということでまたゆるキャンプチブームがサボテン脳内で盛り上がったんですけど、前のアニメやドラマを録画してたレコーダーがぶっ壊れちゃってもう見れないんだよね。じゃあ積んで Amazon でまた配信してるかなと思って見てみたら、 Amazon プライムの配信は終了してて、 D チャンネルとか Hulu とかで有料配信ですって。ムキー。じゃあスーパーカブはつって検索したら、こっちも有料でムキー。なんか知らんけどブルーレイとかエラ高だしね。うっそーん。これ当時全部無料で見れてたじゃん。皆さん大事な番組はですね、録画&ディスクに逃がしておきましょう。で、見えなくなると、逆に見たくなるっていうのが人間のサガってもんでね。SAGA サガでね、レンタルしてんのかなつって久しぶりに、数年ぶりにツタヤに行ってみたわけですよ。すると張り紙がしてありましてね、8月末で閉店しますと。レンタルは7月何日だったかな、7月9日までですだったかな。多分レンタル終わったところで売りに出すんじゃないかと思うんですけど、こう閉店しますということで、マジかと、これはいかんぞと、急いで借りて帰らないとつって思って、まあ幸いにも旧作ですから1枚170円ぐらいだったかな、ごっそり借りて帰りましてね、 DVD シュリンクでごそごそしましたですよ。そして今ゆっくり見始めてるんですけども、久しぶりに見ましたけど、やっぱ面白いですね。いの、極道の道を外したてめえだけは許しておくわけにはいかねえ、つって相川翔が凄んだり、古谷一行を扮する金田一航介が次々と事件を解決していくやつ。やっぱ麻薬用語綺麗だな、みたいなこと思ったりね。堪能させてもらいましたですよ。何が？いやいや、修羅が行くと横溝ぞ静止シリーズに決まってるじゃないですか。全部借りてきましたよ。ゆるキャンとスーパーカブは。ブーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方は、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポト、小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイク、ハッシュタグブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてね、きっとこれは無理です。まあ、そういう意味からも SNS の世界で埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひとも、リポストよろしくお願いいたします。何のニュースだったかな、 VX800 っていうバイクが乗ってて、ご存知の方ならね、今頃と思われるかもしれませんけど、しょうがない。スズキが1990年に発売したバイクなんですってね。確かね、1990年、いや、車と中面取ったのは1989年ですから、ワーシャ限定解除したのつまり1991年じゃないかな。1991年の初め3回生の終わり頃のはずですよ。だって4回生と5回生、ん？ 5 回生？うるせえ。あ、そうですよ。大学で何回生っていう言い方って関西だけなんすってね。知らんかった。 普通にね、よその土地では何年生っていう言い方をするみたいですけども、で、まあその2年間ね、4回生、5回生の頃ってのはずっとほぼ遊んでないはず。パチンコ?パチスロ以外は遊んでないはずなんで、まあちょっとだけね、息抜き的にそういうとこ行ってた以外は全然遊んでないはずなんで、いつからパチンコ屋に入り立ってる人を指して遊んでないっていう表現をするようになったんでしたっけ?そんなことはいいんですよ。私が大型乗れるようになった時にはもう VX800 って売ってたんですね。知らん。てかその頃って車の本ばっかり読んでたし。でもかっこいいっすね、VX800。あれ?知る人ぞ知る?まあ今は亡き、まあ本当にお亡くなりになった群馬の英雄こと、まあ自販機の主こと、武藤さんが乗ってたのが VX800 じゃなかったかな?でもね、ちょっとだけ一緒に走らせてもらったことあったんですけど、この前のね、写真で見たバイクじゃなかったんですけどね。モデルチェンジしたんですかね。あれはゼファーに始まるネイキッドブームの頃なんでしょうけど、てかゼファーにね、7班とか1100とかがあるってのを知ったのが随分だ後なんで、というか私はゼファー400、まあ当時は400って言わなくてもゼファーといえば400しかなかったんですけど、それ見て、あ、これはもう究極にかっこいいのが出たなと思って、そこで急速にバイクに興味がなくなったっていうわけのわからん人間なもんで、その後ね、まあ、7班自重規制撤廃もよく知らなくて、まあ聞いてはいたんだろうと思うんですけど、いや関係ねえし、わしが乗りたいのは SRX6 じゃしつって思ってたんで、まあ、どうでもいいという、当時のね7班っていうのは CB とか刀あたりなのかもですけど、なんかね GSXR のイメージがすごく大きくて、 GSXR ってすごいでかかったじゃないですか。でかかったんですよ、当時の私にとっては。だから SRX6 ぐらい小さくないと乗れんわみたいなこと思ってたかな。だってね、車にしたってわしなんか CRX ぐらい小さくないと乗れんわつって思ってましたもんね。大きな乗り物を異常に怖がる男。そのくせ初めて買った大型バイクは 1900cc だったっていう男なんですけども。いやでもかっこいいですね、VX800。ちょっとマフラーがいまいちかな。ボリューム感に欠けるというか。何を偉そうに言ってるんでしょう。でもあれでね、ゼファーみたいなラッパー的な感じはね、もっとかっこいいのになぁと思いましたですよ。あ、モデルチェンジといえばですよ、デリカ、車のデリカ D5。近くフルモデルチェンジっていうニュースを見たんですけど、うそーん。今のがフルモデルチェンジしたやつちゃうの ?2017 年かな?入院した時ね、テレビも何もかも見るのは余裕がなくてヒーヒーフーしてた時。え?あの入院ってお産のためだったの?っていうか岡山県人はついに無性生殖を獲得したの?大学病院に移ってちょっとしてからでしたね。ほんのちょっとだけ余裕が出てきたんで、ぼんやりと見てた WBC。その試合の合間に流れる CM で、デリカとアウトランダーが雪の山道を走破してるのを見て、すげえなデリカと、わしも欲しいぞと思ってたら、モデルチェンジして見るも哀れな、いや哀れじゃない。個性的なルックスになって一気にデリカ熱が冷めたでおなじみの、あのモデルチェンジがフルモデルチェンジじゃなかったとでも。あ、でも、2017年ってことは今の形になったが、まあ、2018年として、そっから6年?次のフルモデルチェンジが来てもおかしくはないのか?月日の経つの早いもんじゃの。ようこさん、飯はまだかね。6月の真ん中あたりの週にはですね、我が社の社内ゴルフコンペがあちこちで行われるために設定されているんじゃないかとも噂されている創立記念日がありまして、3連休があったんですね。私ゴルフはしませんので、あ、できないじゃなくてやらないんですよ。できないのとやらないの、ここ意味合い大きく違うところですからね。そういうことを強くアピールしておいて、久しぶりにですね、ちょっと来ませんかみたいに誘っていただいたもんで、新潟までちょっと行ってきたんですね。新大阪まで新幹線で行って、そっから伊丹行っての飛行機で、新幹線、岡山空港から新潟空港まで飛行機飛ばしてくれよとか思いながら、このルートだったらね、空もガラガラでしょ。飛ばせ飛ばせ。アナ、全日空、全日本空輸。っていうかね、6月はね、ちょっと別件があって散財しちゃったんですよね。お金ないんですよ。マイル使いたいんですよ。そしてね、何ヶ月も前だったら、旅割り?得割り?今名前変わってますけど、早めに切符買えば安いわけですよ。誘うのが遅いっちゅうの。なんつうことを狭い機内の中で思いつつですね、久しぶりのヘギそばとかね、そして謎ナポリタンをいただいて、 超ご機嫌でしたね。もちろんね、ヘギそばにしてもナポリタン、翌朝の中央市場の朝ラーなんておまけですよ。あくまでお誘いを受けたからには、その行為に報いなければなりませんから、もうその思いだけで向かったわけですね。お前らが来いよとか思いつつね、いや嘘ですけども、ヘギそばなんつうのはね、もうあくまでそのついでであってね、決してね、前行った時に食べ損ねたバス乗り場のカレーが食べたいから行ったわけじゃありません。決して。ちょうどあの謎イタリアンをまた食べたくなり始めてたからなんつうのことは口が裂けてもいないですね。すいません、口が裂けそうです。で、そしてまたカレーを食べ損なうっていうね、前回もそうだったんですけど、あそこすごい人なんですよね。なのでちょっと今人が多いな、後でまた来ようかっつって思って別のところ行って戻ってきてみると、もう閉店してるっていうパターンでね。おめえ前回の失敗から何も学んでねえじゃねえか。しかし新潟ブーリスナーね、今回お三方ハーレーノリの3人で北陸ツーリングチームを作って、北陸地方を蹂躙、いやのんびり流しているっていう方々だったんですけども、ハーレーの他にはね、カブにも乗っているということで、まあ作ったはいいですけども、余りまくっていたカブステッカーを発揮させる絶好のチャンスだと思ってなんかしてね。先般のね、輪島、能登半島沖地震でも、物資補給でカブが大活躍したそうで、その震災のね、リアルなお話をいっぱい聞かせていただいてね、なんか私ごときがね、こんな時にふわふわ遊びに来てでんかなって気持ちになったりしましたですよ。ただやっぱりね、私みたいに何もできない、重いものは持てない、日焼けしちゃダメね、疲れちゃダメみたいな、そんなもやしっこはそんな大変な時にのこのこ現地行っても邪魔になるだけみたいでね、だったら復興し始めた頃に行ってお金落としてくれればそれでいいんだと。前熊本行ったりね、去年東北行ったりして、エピソードもしっかり聞いてくれてて、現地で飲食したりね、なんか買ったりガソリン入れたりするだけでも、まあ、正直ガソリンは入れてほしくないけど、みたいなこと言われて、でもそうやってお金落としてくれればいいんだっていうことを言ってもらったりなんかしてね。そうなんですよ、この熊本トークを聞いてるってことはなかなか子さんのリスナーじゃないですかって聞いたら、かなり初期の方から聞いてくれてるみたいで、私がねちょっぴりとんがってた頃の、ほんのちょっぴりですよ、そのあたりをネチネチとね、いやチクチクといじられたり、最近にはクレの謎ホテルトークは随分と刺さってくれたみたいでね、ちょっと嬉しかったなんかして、ビジネスホテル初瀬さんね、絶対行くとか言ってましたが、いかついハーレーなら、駐車場でもいたずらしようなんて思われないだろうっていうか、むしろ雰囲気にぴったりかもしれんつって変に納得したりなんかしてね。震災のお話もね、すごくこう、熱かったんですけど、そういうウーバイクへの思いも熱くてね、私が引くほどにね、そこまでしっかり聞くような番組じゃねえっす、みたいな。ただね、昔はね、そういう方も数人かい、いらっしゃったんですけど、最近とんとね、ブーバイクのことを語る人にお目にかかることはなくて、もうそういうリスナーいないのかな、みたいなこと思ったりもしてたんですけども、いやいやどうし、まだまだ地方にはね、そんな方が、そんな気の毒な方がいるかと思うと、ちょっと嬉しくてね、そもそも私は飲めないでしょ。で、そのお三方もバイクで登場したんで飲めませんわな。アルコールなしでなんでそんな4時間も5時間も熱く喋れるんだっていう驚きね。お店3軒ぐらい回って、今度はラビット来てくださいねっていう熱い約束を交わしつつ、帰り道ね、一人とぼとぼ歩いて宿へ帰ったんですけど、まだまだ聞いてくれてる人がいたんだなって思うと、来てよかったなと、また来たいなみたいな、ちょっと涙が出そうなあたりなんかしね。まあそれはヒースマのわさびが異様に辛かったからだったかような気がしないでもないんですけども。でもまあ会社なんかでもね、やっぱあるじゃないですか。期待されてるんだなって思うようなこととかね。実際ポスト与えられるとか、評価されるとかね、関係ないとこでも意見を求められるとか、自分を見てくれてる人がいるなと、必要とされているなって思うようなことがあると、人って頑張れるもんなんですよね。まあ私は窓際真っ白なんで、周りの人たちを見てそう思ってるだけですけども、あと私がね、ポッドキャストやってるのって、聞いてもらう以上に自分の中のガス抜きのためみたいなところあったりもするんですけどね。まあそれでもね、そんなとこまで聞いてますか的なネタが出てくるとね、嬉しいもんで、ブーに熱い思いを抱いている数少ない皆様、どこへなりともお呼びください。サボテンはそういうエネルギー、エナジー、そしてリビドーに飢えております。我に力を与えたまえ、払えたまえ、清めたまえ。あ、行き先は少しでも安上がりにするために、穴が飛んでるとこがいいです。ゆで太郎や崎陽軒があるとなおいいです。鳥球があれば最高です。それ、蒲田じゃねえか。ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。